ただいまより昭和52年6月8日朝の理解をいただきます。
ご理解第16節。無常の火事は時を嫌わぬというが、金光大臣の道は無常の火事が時を嫌うぞと。もう運命が助からない、そういうような場合でも、その運命が良い方に、輝かしいものに切り替え展開していくと。もう寿命だと言われた寿命でも、そこまで言うなら無常の火事が吹いてきておっても、それを向こうへ吹き返すほどしの力を持っておるのが金光教だというわけなんですね。ところが、そう、まあ、言うならば、奇跡というより他にないような、おかげを、この頃の金光教は、いただけなくなった。そういう働きが、表せなくなった。そういう原因が、どこにあるか。取り継ぐもの、これは、取り継がれるもの、やはり、両方にその責任を私は感じなければいけない。教祖の神様はこういう信心すりゃこういうおかげもお得も受けられるぞと教えておられる。それが誇りになってしまう。後人はどこまでも、だから金光大臣の言われることを実証 していく、いわゆる実証者にならなければならない。確かに金光教の信心は無常の火事に時を嫌わそうとしの力を持っているんだということを、一つ命名がいただいて初めて真の力、ね、いや信心の確立ができるのです。その原因がどこにあるかというと、昨日、金光青年が本部会出ております青年会の雑誌です、ね、鹿児島の行徳先生が書いておられる座るという題に書いておられる。第一金光様の先生が座るということの中に信心を見出しがなくなってきた。これはまあ自分の体験だけれども、もうご結界に座るということが一番最高に新人姿勢を作ることのために一番おかげがいただけれるんだにもかかわらず、ご結界を停止する、おろそかにするから、ね、自分の新人姿勢すらも確固たるものになってこないということをいろいろ書いておられて、なかなか分かっておられるなと、本当のことがやっぱり分かっておられる。信心が今はできておられるなと、まあ、私は感心し、私自身も実はそういうふうに感じておりましたから、まあ、共鳴をしたわけです。最近の状況を見て感ずることは、学習的教師が、経営者的教師がだんだん増してきているように思われる。そのことは、座るとことの大切さとその中身を次第に見失っていくことになるのではなかろうかとあります。座ることの大切、ご実体の働きを表していくことに、ね、いわゆる ご結界にこうやって湯の雨が生えたように座らせてもらうということが最近の教師にはだんだん、薄くなってきた。そして、まあ言うなら驚愕的な、ね、頭の新人になってきた。頭でっかちになってきた。学習的教師といったらね、次には経営者的教師だ、ね、お商売を経営するにはこういう経営方法があるんだと、お客さんを大事にしてこうして、ね、商品を安く仕入れて安く売ってといったようなです。そういうその経営者的な教師が多くなった。もうまさにその通りだと思います、ね、そこでですならこれ哀楽の場合なんかはならご結界が一つりでも開くということがない。朝の5時から9時のご機嫌終わるまでご結界は開くことがない、ね、なるほど、お金をいただくはずだということになる。そこで今度はお金を受ける方の側の新人としてです。だからお金を受けるけれどもお取り次ぎをしてくださるということはお金だけを取り継がれるのではない、信心を取り継がれるのである。果たして信心がどれだけ信心をいただいて助かっておるであろうか、昨日のご理解をいただいたらどれだけ自分の心の中に光をいただいておるだろうかということになるのです。それはどういうことかというとね、お話をいただいてもその話を自分の都合の良いようにするからだということになるのです、ね、割り切って考えたり、ね、自分の良いようにするからというならば、金光大臣の言われることを教えておられることを確かに金光大臣は本当のことを教えてやる、嘘を教えておられないということの実証者に私どもがならなければならないように、取り次ぎの教師もまた金光大臣の教えをひたすらにいただき抜かせていただいて、金光大臣が言われる通りのおかげを実証していかない、まあ、そういう意味で、まあ、哀楽の場合は金光様が言っておられることをそのままに実証しておるわけです。私がそこで皆さんもですね、大臣氏が言うことを素直に聞いて、そして精進させてもらおうて、お人生は嘘をおっしゃってない、こんなにも間違いないおかげが開けれるんだというなら、大坪宗一郎の言うことに対する実証者になってもらうために、皆さんが私の言うことを聞かなければいけないということになります。なかなか言うこと聞きませんですね。今私総代会に話をしたことでしたけども10人歳10人歳という掛け声だけで一個、まあそのまあ新人がもちろん基礎土台になるのですから、新人の言うならば10人歳に向かえるにふさわしい新人を一段進めていかなきゃならない。いろいろやってるけど、密航に、すまない。私まだ用途知りませんけれども、本郷先生が受け今度1年生についての受け持つ振っておる、まあ、部門でしょうか、少女装束の新調をすることやら、例えばご寝具の購入とか修繕とかといったようなことを受け持っております。もうこの人はもういち早くもうそれをまずやりますですね。もうちょっとも電話をかけて、例えばこの味噌チームするなんかもういわば この前の春の電車に間に合うように作って、もういくら言うても言うても、もうそれもその月をついといて電話をかけたり手紙を出したりいたします。そしてもう寸法でもありがちな、もうそういうことも非常に貴重なんです。それで前のミスを取り返させてもらうでも、もうそれから自分が率先してミス、あるいは青年会で洗うことになっておりますけど、やっぱり自分も出てきて一緒にやってます。きれいに言うならば、この金卵を取って、そしてきれいに洗い上げて、ところがその中に竹に虫がついているところが、そこでその京都の西園、京都に行きましたから聞きましたけども、それは虫屋でも商品ができるという。今度もあちら行ってからおかげいただきましたって言って帰ってきて言いましたが、この虫のこの切れをつけるならもうお直ししたら来年できるだろうと思ったところが、そういうふうなつけ方をしたんではこうミスがこう逃げてくるんだそうです。それで向こうのミスシールのところでそれは40-50万もかかるんです。古い糸を洗い上げてまたミスをつけるだけで。それでお宅の方であろうってしなさったらどうですか、切れだけが40-50万くらいかかるんです、金だ。なんかその切れだけをこうやっておじいでしなさいらもうそれだけで上がりますよって教えてくれたから、そうすることになったけれども、その向こうで今度行って工場を見せてもらった。ところがなかなか簡単なことだけれども、やっぱり専門家の中にはできないというようなところを、そのここはもうプロトニスの、なんだから、そういうふうに教えられんけど、そんなことがあるもんなんだ、あんたから作ったってから、あんたからの、しかもあんたがあったで、なら、そっちでセロチ見たから、もう切れもこうで言って、じゃあそういうことしようとだから、と言って、言ったから、まあ、教えてくれたそうです。それを習ってきてる。で、昨日は一日がかりで、その係りの吉野さんと、新次さんと、先生と3人で、一日がかりでその、ミス屋でもしきらんというミスを取り替えて、ちゃんと作っとって。もう、これはもう、本当にね、私は桂先生が、桂松平について踊る者には、徳をやると、国家をやるとかとおっしゃっておったという話ですが、大坪宗一郎の言うことについて踊れる人の中にはおかげいただかんです。ここではですね、今度もあちら行って、もう装束屋のことか何から何までもこっちでちゃんと細かしい寸法まで測って、もうそれこそ生きておられたことです。だからその自分が言われておる責任ということを、例えばもう果たすということに一生懸命なんです。はあ、もうさっという間にできないこともいくらもあります。目ん玉に打つことができんから、このことはもう準備しとかなきゃいけませんよ、このことは早う取り掛かなきゃいけませんよと、私が何人の人にかあることを言っておくようなことを言っておりますけども、はいはいと言うだけで一個乗り出そうとしない。例えばこの御蔵の時に、この御神殿のこの北だけをもう清掃にも清掃して、玉砂利をもうそれこそ一人で、そのようにして入れたのも小野さんでしたね。だからそれに何人かの人がついて、いたしました。小野さんのおかげでこの御神殿の人だけはもうそれこそ清めたようにも清めた石がずっと敷いてあります。そういうところに非常にその密なるものを持ってますんです。言うならば親人氏が言おうとすることを、言うなら開花とかに手が届くようにやっているんですね。この時の人生でやっておるのは、まあ、ね、何なら手を引いたわけでもないだろうけれども、かもわんもんだから、例えば、霊園の購入には、こんなもん、まさしじが一人で、何から会話で、もう、それかさ、買うことから、役所の交渉のことから、もう何からかにまで、一人でやってます。まあ、堀野先生、正先生のことだけを言うわけじゃないですけれどもです、ね。だから、お金をいただく人はです。言うならば、言うことを聞くです。彼はもうとにかく、生活に追われて、忙しくして、ね。けれども、その、 誰だってんなら、正木先生でも文具さんでも、それこそ大変な忙しい仕事をしてますよ。けれどもそのことだけにはピシャッと、その昨日も朝から夕方まで、その時間をもう京都から帰ってからですから、おそらくうちの仕事が疲れとるでしょう。けれどもやっぱそれを先にやってのかそうとするような精進、やはりこれは見習わせていけられるべきだと私は思います。うん、でなかったらね、お金をいただかんです、ね、自分の都合の良いこと、自分の都合の良いように教えをする、またはドライに考えて教えを右左にする。これは信者の、ね、お取り次ぎの先生というのは座るということに言うならば、ここは新人の、言うなら正念場というようないただき方をする先生が少なくなってきた。そしてその経営学とか教学的なことだけを勉強して、どんなふうに、言うたら信者が集まってくるだろうかといったようなことばっかりを考えておる。集まってこずにはおられない、その元である新人を高めようとしない。そこでそのお取り次ぎをいただいて、奈良役の場合には後で金光大臣の言うておられることを実証していっておる、なるほど、お金をいただいて見せておる。だからそれはもう親人生の先輩としてといったような言い方を、思い方を教えずにです、その実証しておる私の信心を皆さんが今度は実証してくださらなければならない。親人生お世話をしよってないという実証をしていかなければいけない。それは皆さんがそのままおかげをいただくということでもあるのですから、それには私の言うことを右左にせずに言うことを聞かなければいけない。無知というなら開花と根底の届くような行き届いた信心をしなければいけない。毎日毎日執念参ってくるというだけが行き届いた信心じゃないのです。その教えをどういただくか、どうごまかし半分の生き方から本当の生き方になろうと努力するか、どうぞ今日も一日、ね、神様のお心にかなう一日でありますようにということは、そのまま親人生の心にかなう一日でありますようにといったような信者が非常に少なくなってきたからというふうにも言えるじゃないでしょうか。ね、鹿児島先生が言っておられる、ね、最近の教師には一番大事なものをおろそかにする。だからそれをおかげを受ける信者の方も、先生のおっしゃることを神の一言としてといったような慎重な頂き方をする人がだんだん少なくなってきた。そこでなおかげをいただいても信心はいただけない、言うならば心はいつも闇であるといったような、光も何も感じることのできないような信心になってしまったんでは、金光大臣の道は無常の火事に時を嫌わすほどしのおかげをいただいておりましても、そういうおかげだけで信心に縁をいただいておりましても、それをただ縁を生かすことができない、ただ行き当たりばったりのおかげをいただいていくだけ、あの世に行くときには何も持ってはいけないといったような結果に終わるのじゃないでしょうか。それではいけんというのです。神様はおかげをいただかせてくださるために、あらゆる、言うならば角度からですね、もう本当に信者氏子が飛びついてこにゃおれないような、言うならおかげも見せたり、または話にもして聞かせたり、お知らせにもくださったりするのですけれども、それを言うことを聞かなかったら、いかに神様のそういう働きがあっておっても、それをおかげにしていくことはできません。昨日林さんが毎日して日産されます、なかなかご主人が反対はされんけどもお前にならない、あの大きな建設会社に勤めておられたけれども、この頃自分で、独立をされるというので、やっぱご支援をいただいて、あのおかげをいただいてから独立をされることになった。もう神様のおかげと言わねばおれないほどしに、あっという間に折れたものを取るように、事務所ももうそれこそ狙ってもないような、ちょうど大体林さんは天間関係の信者をいただいておられた方ですから、ちょうど天城の親人生の奥付きの前、天城の市役所の横に、もう手頃の住所があった。こうやって見上げると、もう前に親人生の奥付きが見えるということのところにおかげをいただいた。 おかげで電話も取れた。もう本当にその順調なことね。そして、その近隣に今度は農林省がまた移転してくると。もう建設業にはどうしても、もうとにかく、まあ、信じのない主人でも、やっぱ、おめえご願いをしてくれより今日おかげじゃろうと、こういうことだろうかよじゃないと。昨日、おとといはその疲労のために、たくさんの人を呼んで、疲労へのどこかの料亭でなさった。まあ、ワインを取り付けていただいて、お願いをしてございました。ところが中に一人、もう飲んだらかっついて回る人が、だからその人のことを特にお願いしといてくれち、ついて回さんこと。それからそのこともちゃんとおとといお願いをしてらっしゃいました。それで決まって手に入れてからですと、もう会場をいただいて、その人が何かの都合で来られちゃった。そしてその息子さんが出席してもらった。もう帰ってうちの大変な息子さんの方が良かったという、もうやっぱおかげいただいたね、って主人が喜んだ。ところが、これも一丁お願いしたか、お願いしちゃったということは、その宴会が済んでしもてから、もうこれは必ずその、いわゆる恥殺しをする友達がそうです。それが主人もしゃっち引っ張ってて、4件とか喧嘩するの、恥殺してもらってから夜中に帰ってきな。もう今日はもう役目な風であるが、ずっと恥のするんじゃけん、お付き合いしていって、このことも言ってお願いとかに変化であったって、まあ言われた。それから朝方です。お祝いいただいた。俺は今日も面白いその不思議な夢をいただいた。それがその、虎の子ばいただいたお夢ばいただいた。どういうことお前来たから前のお祝いにお尋ねしてくれって言われた。ね、もう見放すがわかるでしょ。私はプラドリですから。その虎年の私を親とするとき、初めて虎の子になるわけです。ね、だから、本当に 口だけの親人生ではなくてです。本当の親人生と言えれるようなおかげをいただいたら、虎の子には不自由をさせんというご理解でした。もう一番みんなが願っておるところでしょうが。ね、虎の子といや、まあ、お金、大事なものという意味でしょう。お互いが願っておる本当に貧相上のない世界にも住みたい。もうお金に不自由するようなことではないというような願いを持っておるためにはまず虎の子になれよと言っておられる。こんなにわかりやすく、例えばご神話の中に出てすら神様がむしろ手をつかむばかりに信心してくれよというものを感じるでしょう。しかも本人が一番求めておるものはその虎の子なので、だからそういうおかげがいただけれる、愛楽は信じるぞと言うてくださっても、言うことを聞かなければ、それこそ千に及ばんということになるのじゃないでしょうか。神様の素晴らしい演出にはもうそれ言います。だから、その演出に私どもがね、いわゆる親人生を主役にしてんなら、踊りがあるならば、お芝居があるならば、その端々の役にでも、いわば大坪宗一郎について踊る者には難儀はさせんということにもなるのではないでしょうか。昨日は千原先生から西岡先生宛てに手紙が参っております。もう長々と、もうそれこそもう本当に感動しずに折れないような生き生きとしたおかげのことがついております。ちょうど、親父先生からのご理解、金子さんがあれを送ってくれ、これを送ってくれと言ったときに、私が送ってやるなと言うてやった日のご理解を、もう先生が申し出られた。それこそ、お母さんの手紙のことだと書いて出しとられました。もうそれを読んでから、青柳先生すみません、青柳先生すみません、だって、金子と二人読み終わらせていただいとるところに、もうどっさり荷物がついたき、こちらから送ったときの荷物がようやくついたんです。しかも、これだけ大事なものだからと言うておるのは、もう開きもしてなかった。初めて親父の写真が、何やろう、札幌県の広間に飾ることができました。他のみんな経営とがありますから、みんな むちゃくちゃにこう開いてあったそうですけれども、おかげで、こちらからあれを送ってくれ、これを送ってくれというようなものが、おかげでついたと。その日が何と言えんでしょうか。ね、手紙がついた。本当に、まあ、ことじゃったお演じすみませんと言って、手紙を読み終わったところへ、その、荷物がどっさらついた、というような、その、おかげ。 神様のいかに素晴らしい演出であるかということを、なら千賀先生があちら行ってこのからのことを皆さんが手紙でずっと知っておられますように、その演出にはもうそれ言ってしまうです。最近は本当にお前が多くなって、あちらにはもう PL 教が日本の信者よりもブラジルの方が多いというぐらいに PL 教が盛んだそうです。その PL 教の教師を10人返し取ったブラジル人が参ってきてから夫婦でお金を頂けるそうです。ですから大体新人のことが一つ分かってるわけですよね。それにみんなら話は分からんけれどもお金だけしていただけるというんで、もうたまがって仕事っていうわけです。そういう言うならば不思議な働きもです。なら私の言うておることを親源氏が言うておられる通りに、うちの修行衆には決してこれはさせん、それに2年も3年もこうつこうつといったようなことはさせんと言うておられたが、本当にあちらやらせていただいて親源氏の言われる通りのおかげをご披露を、いや私が言うておった以上のおかげをいただいていっておるということなんだ。ということはいかに瀬中先生がこれ10年間の修行の時にです、私の言うことを聞いておったか、皆さんが彼の信心を思っていただかなきゃならんのです。もうこの人言いつけたらもうすぐやるです。言うことを聞くわけです。ね、それに言い直しあげるといったら、ひらめ足を上げるようなこともありますね。けどもその上げる素直さが素晴らしいです。ね、だから言うことを聞いておるものとして、神様がもう本当におかげを見せて、神様の演出も素晴らしいが、その演出の中にある後子ども一人一人がです、ね、つまらん役ではなくてです、本当に言うなら主役の、ね、言うならば働きに順応していけれるような生き方、そういう信心が、ね、教師の方には座るということに、ここを正念場としないということ、だから今日は信者の方の側としてはです、先生の言うことを聞かないというところにおかげをいただいても、ね、言うなら無常の風に時を嫌わす年のおかげが日々の先生生活の中にですいただき表しおるようなおかげになって現れないということになるのではないでしょうかね。皆さん本気でね、私の言うことを聞けということはです、もう聞いて皆さんに火の上水の上しろと言ってるんじゃないですから、自分も楽しゅう嬉しゅう、しかも愉快になってこの年のことしか言ってないのですから、もちろんそこにそれをいただいて精進の心がなからないということじゃありません。そしてそれを右左にしておいて、いかにも右左にしとらんごたら顔をしてお願いをする、おかげをいただいても新人の光はいただけの昨日のご理解からその光が なしにはです、ね、自分の周囲に潤ってくるようなおかげにはなってこんということです。今後様のご新人はこういう、それこそ無常の風に時を嫌わす年の力があり、またそういう働きがいただけるという新人に縁をいただいておっても、そういうことは言うならば、ね、自分のような関係がないようなこと、それが奇跡的なおかげとかなんとかというようなおかげは、もうかえって低級しするような向きが、頭だけで信心を覚えたり、経営方法だけをいかに上手にやっていっても、そうした生きた働きに触れることも表すこともできるということでございます。